国旗の皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はいよいよ幕が開く持続可能性生活というふうに題しまして、サステナブルデザインがご専門の増田文和さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直也をお聞きします。増田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。増田さんはデザインコンサルタントとして長らくいろんなところでご活躍いただきまして、そして NSP の皆様はすでによくご存知だと思いますが、サステナブルデザインを考えた、絵巻物エコイノベーションで実現するサステナブルなライフスタイルという、この絵巻物をまとめられた先生でいらっしゃいます。サステナブルデザイン国際会議の実行委員会の方で、作成編集されまして、絵巻物にあります通り14のタイトルテーマとともに、様々なその、テーマが実現された時の姿を、絵としてご紹介してくださいっておられまして、しかもそこにキーワードも載ってるということで、もうこれ出てから随分時間が経つと思いますけども、まあ、世の中の人たちのこの潜在意識にもですね、未来はこんな姿ではないかなと随分広がってきたと思うんですが、改めて、まあ、今回のこのウイルスのこともありましてですね、持続可能性の高い生活が、もう本当に切り替えるしかない、そこに切り替えるしかないというぐらいになってきたと思います。ここで今日は先生にいろいろお話を伺おうと思っておりますが、増田先生、まずこの絵巻物もう出ましてから10年以上経ってると思いますが、
そうですね、
まあ、この間の含めてご感想をまず一ついただきたいんですが。
はい、実はですね、私たちって言いますか、まあ、私デザイン本業なんですけれども、なんかまあまあデザインというのはいろいろありますけど、私の場合には、製品のデザインが主だったもんですから、いろんなものを新製品を作りましてですね、市場に出して皆さんが喜んで使っていただくというのが、まあ、使命と考えてたんですけど、よく考えますとですね、必ずしも必要でないものもたくさん作ってるなという、まあ、ちょうどバブル期から高度成長期からバブル期にかけて仕事があったということがあるんですけども、でちょっとどうかなと思っていった頃に、まあ、ヨーロッパの連中と一緒に、考え直そうということを始めたのが80年代なんですよね。
80年代ですか。
そうなんです。1988年にはい、グループがヨーロッパでできまして、僕が参加して、で90年代ずっとですね、おかしいぞおかしいぞということをずっと経産省にも行って、はい、大学とかにも行ってですね、やってきたもんですから、ずいぶん長いんですね。で、まあ、その間基本的に何にも変わってないんです。
なるほど。
一体ね、私たちはこの何十年間何してきたんだろうって、この間京都の法然院の幹事さんに嘆いたところですね、はい、そんなの私たちは300年やってんだって怒られました。
300年、確かにそうかもしれません。
まあ、真理っていうかね、なんていうんですかね、こう法というものはもう決まってて、はい、まあ、それは自然界の、営みなんでしょうけれども、それにあぐなうことをずっと逃げやってきて、
はい、
おかしいぞまずいぞとずっと言ってきたんだけど、何にも変わってないという中での何十年なんていうのは別にどうってことないって言われましたが、まあ、はい、いずれにしましても軸は全然ブレてないっていうか、まあ、我々が偉いってわけじゃなくて、はい、世の中の元がですね、変わらないということなんですね。
なるほどね。ちなみにちょっと絵巻物のタイトルだけ14ちょっとここでご紹介させていただきます。1、食料自給率 100% の国づくりへ。2、再生可能エネルギーの比率を可能な限り高める。3、地域のカーボンオフセットを目指す。4、建築のゼロエミッションを目指す。5、温室効果ガス排出ゼロを、排出ゼロで移動する。6、エコプロダクツ、エコサービスのみ流通する社会に。7、誰もが働ける社会を目指す。8、情報アクセス 100% を目指す。9、生涯学べる教育環境を。10、マイナスインパクトレジャーを楽しむ。11、国民総幸福量 GNH 世界一を目指す。12、脱物質経済へ。13、生命こそプライオリティナンバーワン。14、自然と共に生きる。 先生、この14、なかなかすごい的を得たテーマが並んでおりますが、こういうの本当にこう世界に今常識になりつつあるということですよね。
そうですね、まあ、皆さん聞けば分かることなんですけど、なかなかその通りにはいかないという、はい、そういう話ですね、
はい、で先生、これ絵にされたというのは素晴らしいと思うんですけども、この絵にするというのは結構大変だったんじゃないかと思うんです。いかがですか？
そうですね、ただね、概念というのはですね、一人歩きしていきまして、で結局残らないっていうのをずっと経験していって、はい、まあ、国際会議に出たり学会に出たりしてもですね、そこでこう語られてることを絵にその都度していくということをしてたんですね、
はあ、
そうしますと、はあ、後でみんなで振り返るとあそうだよねとか、そんなことになりますし、まあ、たまたまこのイラストを描いてくれた鈴木克美さんっていう方が絵が上手いだけじゃなくてものすごいこう環境意識が高くて理解度が高いもんですから、さーっと絵になってしまうんですね。助かってます。
はい、ですからこの誰もですね、この絵をご覧になりますとね、あ、なんかこういう姿なら自分もイメージできるなって結構皆さん思ってくれましてですね、
そうですね、
非常に効果的だと思いますね。
ありがとうございます。あとやっぱり、ね、言葉の問題っていうのがあって、私もずっと海外の連中とやり取りしてますので、
はい、
言葉で翻訳するって難しいんですよね、実はね。その背景の的な違いがあったり、ね、はい、いろいろするのもんですから、絵にするとね、ああそういうことだよねって分かるということありますね。
なるほどね。この14の中で先生、一番なんかその鍵になりそうなテーマってなんかあるとどれが鍵になりそうなんでしょうかね。
はい、まあ、全部そうなんですけども、はい、まずのっけに、まあ、藤田先生もおっしゃってましたけど、どっかでまず食料自給率 100% 国づくりなんですね。
まずこれですね。
で、私は、まあ、どんな国であれ、どんな民族であれ、まあ、何でもいいんですけど、地域であれね、そこで多くの人が暮らしてるっていうことをひとまとめに考えた場合、何を目的にするかってもうこれしかないんです。なんとか食っていける社会をみんなで作っていくと。
それは重要なことですね。ここまで来るとなんかそれは実感しますよね、皆さんね。
そうですね。それでそれを食っていくために、もう食べ物を輸入するっていうことをずっとやってきちゃったもんですから、日本は。まあ、
はい、
カロリー、換算で 40% 台みたいなね、ひどい状態ですね。これはもう本当、まあ、この国の安全ということを考えても、なんとかしなきゃいけないっていうんで、まずなんとか食っていける社会を作ろうというのがまず最初にありますが、あと私が一番気に入ってるのは一番最後なんですね。
一番最後、はい、
はい、これは日本の文化の言葉の中にですね、はい、今更何を言ってんだみたいなこといっぱいあるわけです。要するにその、はい、その当たり前じゃないかっていうことですね、この仕草とか言葉っていうのが出てきますけど、
まあ、自然と共に生きるってことですよね、はい、
そうですね、はい、世界的に有名になっちゃうともったいないみたいな話もそうですけども、
は
い、まあ自利たりとかですね、
はい、
いただきますなんてもそうですよね。何をいただくのかっていう、そのことからありがたいと、うん、
はい、
ありがたいっていう言葉、ありがとうございますっていうのは山口の方言では幸せますって言うんですね。
幸せます、
幸せます、なんかしていただ
くと素晴らしい言葉
ですね。幸せますって言うんですね。でこれは古い言葉ですけども、はい、お互いにこう言葉が交わされるときに相手に対して本当感謝の気持ちをこう言う、まあ、そういうことが日本にありますよね。でそれがお辞儀になったり、はい、いろいろするわけで、そういうことをもう一度振り返ってみるとですね、そこにいろんな意味が入っていると。で改めてじゃあものづくりを考えたら、それはこんなもの作っちゃまずいでしょうと、はい、いっぱいあるわけですね。
なるほどね。
あ、
でも先生、例えば自然と共に生きるというのはですね、
はい、
割とこの目的思考型の西洋社会といいますか企業社会では、これどんな風に取り入れたらいいか、うん、なかなかわからないという人たちも多いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、ただね、私、子供の頃にアメリカにいたんですけれども、
はい、
オレゴン州のポートランドにおりましたが、そのあたりの連中はですね、
はい、
金曜日の午後になると会社に社長にお前何やってる早く帰れって言われるんですね。
そうなんですか、いいとこですね。
で帰って、子供とあの家族を車に積んで、でその晩からあのテントに出かけちゃうと。
そうですか、それはいいですね。
それで金曜の晩と土曜の晩はゆっくりあの屋外で暮らして、で湖でボートを漕いだりいろいろしてですね、で日曜日に帰ってきてということをしてるんですね。だからあの日本はね、むしろねこれだけ自然が豊かなのにアクセスしてないんですよ。
あ、そうかもしれません。
かつては、うん、かつては里山にはねもうしょっちゅう人入ってたんだけど、今それもなくなってしまって、もう竹林は荒れ放題でしょ。で、せっかく の, あの自然がピンポイントの観光地しか人間アクセスしないっていう状態なので、それはもうちょっとなんとかしたら、それこそもったいないねということなんですね。
むしろ日本の方が自然とともに生きるっていうのがあまり生活浸透してないと。
そ
ういうことあるかもしれませんね。
見ると非常にもったいないんですね。
はい、確かにそうですね。
そんなこともあって私は、もう丸ごと自然の中に、暮らしてみるということを始めたんですけども、
はいはい、
まあ、非常にいいですよね。あの動物もいいですね。
今増田さん、あの山口県のその田舎の方にお住まいと伺っておりますが、ちょっとどんなところにお住まいなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、あの私はもともと東京生まれの東京育ちですから、田舎っていうともう概念的に田舎しかなかったんですけども、まあ、いろんなことありましてですね、でその都心でデザイン事務所やって、大企業の仕事してってことをしながら、大学ではサステナブルデザインとか言ってるのは、お前何やってんだっていう、もう自分で思ったんですね。で311がやっぱりきっかけですけれども、 あれで、あの、まあ、事務所のエアコンが止まってですね、計画停電だって始まった時に、これ絶対サステナブルじゃないわけですね。
そうですね。
で、だからあのもうやめようと。でそこがですね、はい、あのこれ肝なんですけども、人間ってだんだんやめていくことできないんですよ。
ああ、できない。はいはい。
少しずつ我慢して、だから今度はこう食べるのやめようかなとか、もう少し運動しようかなとかね、そういうことやってっても、ライフスタイルなんて変わるもんじゃないんです。で特に僕なんかはそういうことずっとしてきちゃったんで、はい、でいろいろ考えて、ゼロスタートだと。
ゼロスタートで、
それで全くのオフグリッドの土地を探したんですね。
オフグリッドってその電気ないとこですか？
あの一切のエネルギー系の接続がないと。だから水道がない、電気がない、ガスがない、ネットがない、そういうところを探して、日本には珍しいんですけども、仲間の NPO があの持ってる土地を見つけて、でここなら、そうね。で、それはたまたま山口の外れだったんですね。で、そこにすぐに行こうっていうんで、木の下に、学生たちがですね、当時、私、東京造形大学というのを教えてましたけど、毎週のように夜行バスで通って建てちゃったんですね。
建てちゃった。
小屋を。で、先生用意できましたよっていうんで、あれもう行かなきゃなんないと。なので、7年ほど前ですかね、こっちに移ってきて。
はい、7年前からここにいらっしゃるんですか？
そうなんです。もう本当に小さな小屋ですけども、木造の、小屋で、で、電気がありませんから、夜は暗いので、まあ、あの、夏ですとそのままに屋根裏に泊まってもいいんですけど、冬は寒いですから、町の方に、てか、村の方に小さなアパート借りてですね、そこに帰りますけども、まあ、あの、水道がない。で、トイレどうしよう。はい、そこから始まるんですね。で、まあ、結果的にはあのそこはもう大奮発をして、多分世界で最高のバイオトイレをカナダ製のを入れましてですね、
バイオトイレ、
バイオトイレですね、見事にあの水一滴も使わずに、たちまちにして、コンポストするという、そんなものに使ったりいろいろしてます。
で、まあ、今あの今、ね、ネットすいません、あの株式会社オープンハウスのホームページを見させていただいてまして。
あ、そうですか。
そこにあの写真が出てますよね。
そうです、そうです。
野原の一軒家のような。
はいはい。
ここにお住まい、もう7年も。
そうですね、ここで事務所をやってます。
あ、事務所やっておられるってことですね。
はいはい。ゼロスタートっていうのは、要するに、あの、まあ、最近だと、なんて言うんだろう、電子機器がないとデザインができないみたいになっちゃってるんですね。
確かに、ね、はい、
でそれはおかしいだろうって言うんで、まあ、手もあるし目もあるからね、はい、ここでできることをからリスタートしてデザインをしていこうという欲張りな話なんですね。
先生、じゃあこの事務所にはあのコンピューターは置いてないんですか？
パソコンを持ってきて、例えば、まあ、今回みたいにですねご連絡をいただいたり、はい、なんかっていうので、はい、ネットにつなごうと思ったらネットがつながらないのでできないですけどもただ、文章を書いたりですね図面を引いたり、はい、そんなことを使うために充電式のパソコンを持ってます。それでそのための電気の供給が必要なので手作り の、はい、ハンダで作ったソーラーパネルを作ってでそれで電気を少し作って、ね、充電したりですね。だ夜になると電池がないので、電気が太陽が沈めば暗くなるんで終わりというそういう生活
暖房はどうしておられるんです？
暖房はもう、薪ストーブですね。これは最高です。
はいはい、
でしかも薪はですね近くに大きなパレット屋さんがあってそこが壊れたパレットをタダでくれるんですね。
でそれとはいいですね。
で一年中タダです。
そうですか。
はい、そんな感じ
です。ここでその7年、まあ、お仕事しておられてご感想いかがですか？はい、
まあもともといつの間にかですね経済が仕事を変えていってしまってですね、はい、でお金を持ってる大企業の仕事をしないとデザイナーなんて食っていけないみたいな世界になっちゃったんですけども、うん、はい、それを拒絶してみるとですね、まあ、本当に地元のいろんな問題、が見えてくるんですね。でそれをですね、
はい、
ということで、まあ、やりがいのある仕事がたくさんありますね。
逆にここに入られることで大企業の仕事から離れて今まで見えなかった新しい仕事が地方の仕事が見えるそういう感じですか？
うん、そうです。東京にいたら宇部市の抱えてる問題は絶対分かんないですからね。でここに
宇部市
さんも現場って、いろいろと相談いただくんで、ね、でただしお金はいただけないので、経済的には成立しないんですが、それは、はい、承知の上なので、
はい、そうすると地方にこの事務所をお持ちになりながら、まあ、東京にも行かれることはあるわけですか先生？
東京には時々行ってたんですけどもう今回ねコロナのあれで、ずっとこっちに足止めですけどね。
まあ、そうですね、コロナでね、
おかげでゆっくりできてますけどね。
その同業のデザイナーの皆さんのご感想はいかがですか？
でもここ立ててですね、真っ先にデザインコンサルタント協会の理事の連中がですね、バスを仕立てて見学に来て、
バスを仕立てて
まあ絶対嘘だろうってどっかに仕掛けがあるんだろうってみんなで見てましたけど
ね。
まあいろんな人が今世界中から本当にね、ヨーロッパからも台湾からもインドネシアからインドネシアマレーシア多いんですけど、インドネシアの連中をここに何ヶ月か滞在したりですね、してます。
ご感想はどうでした？
彼らはもうすごい快適で、僕らよりもはるかに生活力ありますから、
そうか、
ここにいて、はい、誰かピザが食いたいって言ったらピザ窯を1日で作ってですね、その晩ピザ焼いて食ってるんですね。
そうですか。
すごいです。その辺に落ちてる石とかですね、崩れたレンガとか持ってきて作っちゃうんですね。すごいです。
なんかそれはこれからのね、人の本当の必要としている能力を見分かれますよね。
そうなんですね。まあ、もともと NPO が持ってる土地で、この NPO は日本の若者ここで、はい、キャンプ生活をさせて、キャンプっていうのは要するに集団生活させて、で自立できる形にして東南アジアに送り出すということをやってる練習なんですね。だから今も何人かインターンが来てますけど、面白いですね。
すごいですね先生。そうするとこういうね拠点をお持ちになりながら、これから社会、日本社会もね、ここで、まあ、世界もコロナの後の経済の動きでだいぶ変わると思うんですが、どんな風にやっぱりこう変わっていくだろうな、民のレベルでどう変わるだろうなってことを実感されておられます？
はい、それについてはですね、もうずっと、まあ、コロナとかいう ずっと以前からですね、はい、どっかのタイミングで変わらざるを得ない局面が来るし、必ず変わることに備えようと言って、うん、その時どうしたらいいかということを話をずっとしてたんですね。でそこで、はい、キーワードが見つかって、でそれがスロックというんですけども、
はい、スロック、
S と L と O と C なんですね、はい、でスロックって言うんですけども、
はい、スロック、はい、
この頭文字がキーワードだということにたどり着いています。てか、はい、僕は習ったんですけど、イタリアの、学者からね。で S というのはスモールですね、
はい、スモール、はい、はい、小さい、はい、
スケールメリットを追いかけた時代は全くもう終わってしまっているのに、今未だに巨大なシステムで動いてるとか、それは非常に危ないと、はい、だから分散し、で、分散した方がレジリエンスも高まるし、
はい、
要するにこう復活する可能性があるんですね、何かが起きてもね。つまり
そうですよね、大きいだけで危ないですね、大きいのはね、
危ないです、はいはい、でそれに依存してる社会ってものすごく危ない。だから、ね、経済規模もそうですね、だから小さいってこと、はい、それから次に L ですけども、これはローカルなんです、
は
い、
え
ローカルっていうのは
ローカルですね、
はい、はい、でこれは地方集権に対する暗示テーゼですよね。
なるほどね、
だから、はい、地方にということ以上に分散するということなんですね。
分散ですね、
分散する、だから中小企業で小さければいいってもんじゃなくて、はい、それが固まってるとまたダメなんですね。
そうですね、確かにね、
はい、各地域 の、 資源ですね、
はい、
そこでの資源に依存しにを活用しながら何らかのこう、はい、業を成していくという、その分散していくという意味でローカルだと。それで、まあ、それだけじゃなくてですね、やっぱり O っていうのがあって、オープンであるべきなんですね。
オープンね、
重要なキーワードです。ですから、なんかその自分の権利化をしてですね、それで独占的に儲けようっていうのをやめて、情報は全てオープンにしていくということですね。でそれを共有してね、共有して知恵を出し合って、その人類の希望で生き残っていくということをしないとですね、誰かが勝って誰が負けるっていうことを続けていったんで全部ダメなんですね。だからオープンっていうのが重要だった。 そして最後の C はコネクテッドなんですよ。
コネクテッドね、
はい、はい、例えばここが山口の片田舎なんだけど、しょっちゅう外国から人が来るというようにですね、
はい、
直接的にリンクを張っていく、つまりネットワーキングですよね。でそれができる、はい、ようになってきたんですね。なのでこれを活用して、なんか自分たちだけのこうルールみたいなものじゃなくてね、いろんな人との、うん、こう一緒にやっていくという、その4つの頭文字、スロック、スモールでローカルでオープンでコネクテッドっていうのを、はい、実践しようとしてます。でこれ世界的に動いてることで、日本も考えてみればそれはやりやすい、実は社会だったはずなんです、もともとね。
はい、はい、いや、まあ、すごいですね、スモール、ローカル、オープン、コネクティブ、確かにそうですね。
まあ、最近ちょっとあちこちで流行りみたいになってますけども、弥生以前の文化っていうのはそうだったっていうような言い方もしますよね。だから
ああ、そうですね、
うん、
なんか本当にこう意識の高い人たちってみんななんか新しいことっておっしゃったこのスロックのキーワードに当てはまることやっておられますよね。
うん、だと思うんです、う
ん、はい、
だからそういう意味では、ね、別になんか不思議なことも何でもないですね。
そうですね、だから逆に言うと我々のインフラがですね、この正反対のところによくあるんでですね、利権とかですね、
うんうんうん、
そのあたりに、まあ、依存している我々の生活がなんか今急速に変わる、その変わり目のなんか苦労みたいなのがこれからちょっと増えるような予感がするんですが、いかがでしょうかね。
そうですね、まあ、苦労って捉えれば苦労なんだけど、まあ、でも いつでこのまま続けられないっていうのはもう何十年と言われてるわけだから、ちょうどいい機会なんですね。パラパラでいいから、誰か先にやる連中が出てきて、どんどんどんどん変わって、はい、そのコロナ の、 感染の逆でですね、こういう文化が感染していくと、はい、で感染率が高まって、どんどん爆発的に広まっていくっていうなるといいと思うんですけどね。
そうですね、今回のまあウイルスは人々の意識もだいぶ世界中変え始めてますからね、経済の意識も。
そうですね、
まあ、その時の出口がまさにこのスロックだというのはすごく分かりやすいと思いますよね、はい、
そうしないとね、やっぱり、ダメですよね。
そうですね。
なんとなく、こう基本的な原理みたいなものは昔から見えてるんですよね。で、それは分かってんだけど、でもそうすると経済が成り立たないとか言っちゃうんだとか、その経済そのものが、よって立ってる地盤が間違ってるんだとすればですね、
そうですね。
立たない方が、いいってこともあるんですよね。
そうですね。全くおっしゃる通りで、先生たちもね、80年代からご研究されているというふうにお話を伺いましたが、確かに80年代以降、ちょっとね、バブル的に偏った部分が、すごく世界中はびこっちゃった感じがしますね。その弊害大きいですね。
そうです、ね。はい、そうです。で、僕一番危惧しているの一つはね、例えばエコとかですね、サステナブルとかっていう言葉も、その日本で流行らすとですね、意味が全く変わっちゃうんですね。
意味が変わっちゃう。
これも、はい、全く裏返ってしまっていて、今。
裏返る？どういうことですか？それは。
持続可能って訳した段階でも間違ったんですけども、要するに、例えば、どこと言いませんけど、非常にこう、環境負荷の高いものを大量に作って、大きな商売なさってる会社の経営者がね、我が社の持続可能性とか言うんですね。あるいはこの日本の経済の持続性をどうするかとか言うんですね。でも、
はい、
続けちゃいけないものに対してそれ使うんです。
そうですね。そっちの通りだ。
この社会をどう持続させるかって言っちゃダメなんです。社会は持続できないって。
そこですよね。
そこにのっとって、じゃあ、一体何を持続可能な、何を作っていくのかっていう、クリエイティブな話をしないとね、どうやってこれを持続させるかっていうことを考えちゃうんですね。
よくわかります。本当そうですね。今やってることをいかに続けるかって話に。
そう、そうすると巨大な防潮堤を作ったりね。
そうですね。
が始まるんですよ。
ですね、
そういうことしちゃいけないんです。
全く同感になりますね。
津波が来る、地震が来る、大雨が降るなんて当たり前のことで。
そうですね。
前提として国土を作っていかなきゃいけないね。そのために防潮堤を作っちゃダメなんですね。似たようなことは多分、ソフトでもやってると思います。間違った制度を生き残るために間違った法律を作るみたいな。
そうですね。
ダメなんですね。
全く同感ですね。
だからそういう意味じゃ、みんなでこう、ある種の大きなね、もちろん、みんな同じってことは絶対ないんで、大きな方向性を、見つめて、そっちに歩んでいくという、そういうヒントになるかなと思って、この巻物を作ったんですけどね。
ありがとうございます。いいお話伺います。先生、今後はどのようなご活動を考えておられるんですか？
私はもう何しろ、世の中を動かしていくような立場でもないので、ピンポイントでね、やりたいことやって、で、それを、もし見て、どなたが、ね、なんか、ようなことやってみたいとかですね、違った方法で、活用したいとかっていうのがあれば、どんどん、こう、ノウハウも教えしていくっていう、要するにここ実験場と考えてるんですね。
実験場ね。
はい。いろんな人が来て、批判もあるだろうけども、いいねって思ってもらえればね、そうか、じゃあ、違うこと考えようっていう人も出てくるんじゃないかと思っていて。
なるほどね。それは非常にいいですね。
それはもう一つの実験プロジェクトというふうに考えて割り切っています。
あ、いいですね。はい。今日はですね、いよいよ幕が開く持続可能性生活ということで、サステナブルデザインご専門の増田文和さんにお話を伺っておりますが、先生、これ本当に多くの方々、ラジオ聞いておられますし、絵巻物をご覧になった方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方々にちょっと先生からメッセージを一ついただけませんでしょうか。
はい、そうですね。何を話したらいいかな。よく言われることで、エコロジーっていうのとエコノミーっていうのは兄弟だって話がありますね。
兄弟、はい。
はい、もともとはギリシャ語でしたっけ、オイコロジーという言葉が出ていて、で、エコロジーっていうのはお家のことで、エコノミーっていうのはそのお家をマネージする管理することだっていうことを言いますけども、でそこでエコノミーを考えるときにですね、お家がないのに家事はできないんですね。
確かに。
だからちゃんとしたお家を作ろうと、
はい、
それは取りも直す我々の環境なんですよね。
確かに。
そのために僕はものすごく間違ったことをいっぱいしていて、例えば大量のプラスチックがないと成立しない暮らしであり、産業なんですね。だけど、コロナはちゃんと知ってて、何よりもプラスチックの上で長生きするんです、あの人たちは。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
恐ろしいです、そうなんだ。
木の上とか服の上じゃない。それよりも金属の上、金属よりもプラスチックの上で長く生きられるんですね。
そうなんですか？
そういうものを呼び込んじゃってるわけです。
いやいや、これは。
それに気づいてですね、あれものすごい貴重な継承ですから、これを機会に、やっぱりもう彼ら、そのコロナとも共生していく、
ね、
社会をどう作っていくかということを考えないと、結局、その自分で自分の首を絞めることになると思いますね。
はい。
まあ、いい機会と思って頑張りましょうということですね。
いや、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はいよいよ幕が開く持続可能性生活と題しまして、サステナブルデザインがご専門の増田文和さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也お話を伺いました。増田さん、今日は本当に大変いいお話をありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。皆さん頑張りましょう。
はい、また皆さんどうぞ頑張って、それぞれ横につながりながらいい社会を作ってまいりましょう。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。